あそうですかね。
うん。まあちょっとね、クレイジーなやつっていっぱいおるなって、もう 見てしまってますもんね。
そういえばこの前クレイジーなやつが来ましたね。
来ましたね、はるばる九州から。
名前はね、マサトさん。
マサトさん。
はい。マサトさんっていうね、リスナーさんが、
急遽。
急遽ね、
来
信っていうか、
来信、来信。
神戸にね、遊びに来てくださいました。
そうなんですよ。
まあ、面白かったですね。
はい。
面白かったですけど。
フルコースでしたね。
フルコースで。ニョロさんのお店で、まあ、焼酎が好きというかね、
はい、
ほら、ちょっと酒飲みの店わかんないんで、
うん、
まあ、とりあえず知り合いの居酒屋行って。
間違いないだろうっていうことで。
で、まあ、なんか、僕らもちょっとお酒飲ましてもらって、うん、で、どうするっていうことになって、
うん、
で新海地のフィリピンパブね、
うん、
行きました。
はいはい、あの昼間諏山さんが行ってたっていうね、
ご飯ね、はい、よかったでしょ、最高でしょ、
カレーは最高、
あれ最高でしょ、
うん、あれなんか入った瞬間に、うん、あ、ただいまっていう感じでしたよ。あ、お帰りっていう感じでしたし。
あれは、まあ、こうやっぱ最高だと思うんですね。
あんなにリラックスできるんですね、あれ。で、何が最高ってね、入った瞬間に歌ってる歌。で、歌ってるやつ2人。まるで、諏山さんと僕の未来を見るような感じでしたね。
未来って言ったらあいつら年下やって。
めちゃくちゃやばいやつおるな、って。平日に。あれ、平日でしたっけ？
平日よ。土平日。
僕で、まあ、貸し切りやろうなと思ったんですよ。
いや、僕もね、客がおるっていうのは考えてなかったですわ。
満席じゃないですか。
階段上がってきたら歌聞こえるから、あれもしかして客おるんちゃうやろうな、思って。僕が入ったら、結構埋まってましたよね。まあまあ、満席っていうのも、まあ、
実際でも満席、
まあ。満席っていうか、まあ、
ね。一テーブル全員いましたよね。
そうそうそうそう、
まあ僕らが入って。
そうそう。僕らが入って満席って感じでしたね。
何すか、あの歌。
あれ何歌った、
何や、聞いたことない。
変な歌歌ってた。
聞いたことない。
何あれ、あれ、
小切り。
ハサミ、ハサミ、ハサミみたいな。
ちょっとメタルっぽいね。
そうそうそう。あれ、アニメの歌かな。
いや、ちょっとわかんないです。聞いたことないですね。あんな奇妙な歌。
あれな。歌っとったな。
リスナーさんもびっくりしましたよ。何この歌よ。
ほんでね、いやいや、確かにあのお客さんの感じも最高やったし、
うん、
だからその変な、まあ、ちょっとオタク風の2人娘も楽しそうにしてるんですよね、
うん、
す
っごいめちゃくちゃ楽しそうにして
るね、2人とサラリーマンの人、
うん、
1人と1人っていうカップルかな、
うん、
サラリーマンとフィリピン人のカップルですね、う
ん、でそのお子さん、
お子さんね、うん、小学校ぐらいの子供ねがいて、ほんで僕ら3人ね、
はい、
もう最高空間でしたね、
最高空間でしたね。
ここ、うん、これやっていうね、
あのリラクシンですよ
ね。であのやっぱり お姉さんのもうまいことやってくれるでしょ、
あうまい、
ね、
なんか
上手にね、やっぱあのホスピタリティね、フィリピーナのね、やっぱりあれだよね、
当たりがもうそこっていうとこですね、うん、言葉とか、
うん、
盛り上げ方、
うん、
触り方、
うん、もうね、うん、
あ、一流のホステスってこういうのだよなと思ってあんま行ったことないですけど一流の店来たなと思いました。
そうでしょ、
うん、
そうでしょ、
ポスターもなんか変ですよね。見たことない、紫のなんか天女みたいなやつですよね。でかいんですよね。何サイズですかね。A0 とかの問題じゃないです。もっとでかい感じしましたね、あれ。
どのやつや、
この奥に、
奥に
サラリーマンの。
あの、はい、フィリピンのお金のポスターあったやん。
ありました、ありました。あれもでかかったけどね。
こっちかな、
はいはいはい、
こっちかな、はいはい、いやー、なんせ、まあそこで、まあまあそこで歌を歌って、
うん、で、リスナーさんもそのね、うん、歌うんが、
そうそうそう、あのちょっとね、あの岸木語りやってるってね、歌なんか歌ってました、
ウォンビーロングね、
ウォンビーロング歌ってましたね、
うん、でこれどうなるんやろ思ったら、そのオタク2人が盛り上がる盛り上がる会場が、会場いうかね、店が一体になりましたね、ウォンビーロングで、はい、
ほんで、まあ、まあでも長いこといましたね、
いましたね、それで、うん、あの飯ね、最終に出てきた飯ね、
あれもだからその雅人さんが飯作ってくれ言ったみたいな、はい、
ちょっとって言ったみたいですよ。ちょっと小腹が空いたんでって。
ほんならなんかごっついトンテキというかその豚を焼いたやつと大盛りスパゲッティな、
うん、あの中学生が食うやつですね。
部活帰り
腹パンパン食ってきてるからね多少僕ら。
でなあのもうそんないい意味で、うん、ごめんなさいね、いい意味で、
ええ、
なんていうかな、ちょっとこう料理は外国風というか、あの現地風というか、
うん、
その日本俺らから見て、
うん、
なんかこう美味しいっていうご飯とちょっと違うのよね。
あ
なんとなく、
はいはい、
まずくはないね。
まずくはないね
、うん、ほんでも
でも外国っていう感じ、
そうそうそうそう、
お味なんかな、
なんかな、
うん、
なんかちょっとこう感覚が違うやん、うん、ほんで、あの、またその、やねんけど、あのお母さんが結構料理出したがりやねん。
ああ、好きなん
すか、ね、好きやねん、好きやねん。食べ出したがりやねん。ほんで、俺も前も昼行った時に飯食って、うん、
はいはい、
したら、この鶏をな、うん、ちょっとな、今度出そうと思ってる鶏やねんけど、一、うん、回試食してみてくれとか、ね、
うんうん、
なんか、ちょこちょこ出してくれるねん。
うん。
なんか、食べてみてとか言って。
じゃあ、まあ、ちょっと、
ちょっと
おもてなしが好きというか、
そうそうやねそうやねそうやね、
サービスなんですね。
だからそんなやつに作ってくれてたら、
う
ん、
もう
ああいうこと
になる、はい、来たっていう、
そうそうそう、
お任せくださいっていう感じ。
まあね、
いやあれはなかなかの、
そうですね、
空間でしたね、あれ、
うんうん、ほんでまあ店出て、
うん、
出て、三宮帰って、
ええ、
でどこ行くってなって、うん、ちょっと思ってた店ね、歌の先生の店ね、
うん、
脳梗塞でちょっと倒れて一回店辞めてんけど、
ええ、
また復活した人とたまたまばったり会ったから、はいはい、夕方ね、
うん、
またそこ行ってみようかと思って行ったけどそこは閉まってて、
うん、
でどうするどうすると、
うん、
もう安い店開いてへんなちゅうことになって、はい、ならひろみちゃんとこね、
はいはい、
フォアグラ劇場に行こうということになったんですよ、
うんうん、そうそうそうそう、
ほんでフォアグラ劇場に行って、
うん、
まあ滞りなくというかね、
そうです ね楽しかった
ですね、まあ楽しい、
うん、
まあまあまあまあまあ楽しんでもらって、
うん、
でまあ楽しかったねみたいな感じで、うん、まあその雅人さんもだいぶ酔ってはったしね、
うん、で、まあ、次の日帰るっていう、
ほんで次の日もう帰ると、うん、で4時の新幹線で帰る、うん、で帰るもんやけど、うん、昼なんか山ちゃんのとこ行く
と、そうそう、山ちゃんの店にどうしても行きたいって言うから、
うん、
じゃあ行きましょうってこと、
うん、で何朝ねうちにね7時過ぎに電話が入ってたよ、
あそうでしょ、
うんうん、
僕ね6時ぐらい
6時
ぐらい、うん、で、うん、だから帰ったのが2時3時でしょ、
ああそうそう、いや2時3時どころちゃうよ、俺ら4時頃ちゃうか、あれ
で、うん、一応次の12時ぐらいに、
うん、
一応僕、
うん、
駅で待ち合わせ しましょうっていうことで、ほ、うんじゃあ6時にかかってきたんです、電話、
うん、
朝の、
うん、
なんかあったのかなと思って、
うんうんうん、
で、
うん、
出たら、
うん、
あの
おはようございます、
今からどうですかみたいなノリやったんで、
は
あ
は
あ、あのちょっと12時ですよって言って、はあ、あそうなんですか、
は
あ、じゃあ曽山さんは起きてますかねって言うから、はあ、いや多分寝てると思いますよって言って、
はあ、
だから電話は控えてくださいって言ったんですけどね
僕は無視しましたからね、
あほんまですか、
で先生行ったんでしょ、
ね、結局ね、そっからまた10時ぐらいに電話あって、
はいはい、
いや、12時ですよ、って、
うんうんうん。
で、また11時ぐらいに電話あって、
うん、
で、12時にしてくださいって言って、
うん、
で、12時に駅で会って。
あ、そうなんや。
はい。
はい
はい、でもね、
うん、
その日はスーツやったんですよ、プチッと。あれ、お見違えるようやな、
って
、
うん、
バシッとなって、
うん、
で、行きましょう
って、うん、
で、行って、
うん、
で、まあ、もうね、山ちゃんとこで食べて、まあちょっとカレー食べてコーヒー飲んで、うん、ちょっと山ちゃんとも喋って、うん、じゃあもう新幹線の時間やな、みたいな感じで僕は考えてたんですよ。
うんう
じゃあもうあのもう一泊するっていう。
そうなんですよね。
それはいいけど、とりあえず山ちゃんのとこで、うん、まあとりあえずゆっくりする感じ、うん、でカレー食べて、うんうん、コーヒーでも飲もうかなと思ったら、うん、もう何にもしゃべ、あんま全然しゃべらんとパッと出ていきましたね。
あ、そうなんや。
はい。
そこの部分は俺も何にも聞いてない。
僕もカレーどうでしたって聞かなかったんですけど、うんうんうん、そうそう。でそこからちょっと家行きたいってことで、うん、して
来た。
急に来ましたよ、うん、で家来て、うん、で、あの何曲か歌ってくれて、
うんはいはい、
部屋で、
はい、あの泣いてるわけでは
ですかね。いや、カバーでしたよ。
あ、そうなん、
はい、A ちゃん
が、うん、
もう、うん、あの全力です ごい音量でしたね。まああの よかったですけどね。で、で僕ちょっともうあのちょっと用事ありますっていうことで、はいはい、3時ぐらいに、
うん、でほんで4時頃僕電話あって、
はい、
あもう4時やからね、うん、なんか4時の新幹線で帰るみたいなこと出てあったから、
はいはい、
あもう帰りはんのかなと思って、
うん
で、あお疲れした、昨日どうも、ごちそうさまでした、みたいな。まあ、おごってもらったからね。
そうですね。うん、
ごちそうさまでした、みたいなこと言ったら、いや、もう一泊しようかな、思って。
うん。
で、また、あの、ひろみちゃんのとこ行きたい、みたいな。
はいはい。よっぽど気に入り。
ハマっとるやんけ、思って。
気に入ってしまった
んですね。思って、まあ、そりゃええっすけどね、って。うん、そんな早い時間に、じゃあ、歌の先生とこへまず行って。
ああ、行けんかったとこ。はい。
うん、で、行って。でひろみちゃんが9時半ごろ出てくるから、
うんうん、
あのひろみちゃんとこあの行こうかって言って、うん、いう話になって、うん、まあまあまあ行きましょうかみたいな感じで、まあ、でまた僕、ホテルに迎えに行ったんですよ、
はい、
ほな、まあ、バッと出てきはってほなねギター持った
え買ったん
だって俺ギター持ってるじゃないですか言ったら買いました。もうたまらんくら
い。そうなんや。いや僕持ってこい言われたんですよ。
そうやろ、
うん、
断ったやろ。
はい。って聞き返したんですよ。何回か。
ギターね。
買ったんや。
中古楽器あるん
ですよ。マサトさん。
マサトさんね。あの4000円で中古があったやって。
ああ。
買って持っとんね。
はい。
スーツでした。
スーツでしたよね。
あーと思って、ほんでまあまあ歌いに行こうって、
はい、
でその
私もギター持ったまま
持ったままでドンファン、
はいはい、
行ってな
歌の先生のとこね、はい、
うん、ほんならね、まあその先生の話もいろいろな、
うん、
やっと聞き出せたというか、
あ、そうなんですか、
あの多分言ってもええと思うけど、
ええ、
東京モナルダっていうグループで歌を歌っててって
、あ、それじゃプロですか、
プロやな、
活動してたんですね、ず
っと。そうそうそうそうそう。ほんでね、ロスプリモスやったかな、な、何やったかな、東京モナルダっていうグループで、やってて、
うん、
神戸で別れてっていう歌があるな。
うん。
うんうん、ほんでな、その、神戸で別れて自体は、
うん、
後にな、
ええ、
なロスプリモスやな、
はい、
ロスプリモスがカバーして、まあ、ちょっとヒット してる、ね、だから、はい、そのカラオケには入ってない、
うん、
そのロスプリモスバージョン、
うんうん
うん、らしいわ、うん、言ってた、
うん
なその歌の先生がな、
うん、
こう言っちゃなんやねんけど、
ええ、
すごい俺別に好きな人やねんけど、
はい、
はっきり言って結構好きな人やねん、
うん、
けどもどこまでこのおっさんほんまのこと言うとんかなっていう感じのタイプではあるね
ん、うん、僕もだってあの東門で3人でおるときすれ違った時に、うんうんうん、あ詐欺師の顔やって思いました
いやそういう失礼なこと
言ってくださいよあごめんなさいパッと見た感じね、
うんうん、けどまあいろんな話聞いて、
ええ顔しとるなと思いましたね、
うん、だいやすごいよくしてくれんねん俺には、うん、仕事もくれるし、
ああそう
だから出会いはだからデニーズやからね、
あそっか、
うん、
そうや、ね、
デニーズの夜中の常連同士の挨拶からやから、
ごい出会いがあるんですね、テニスは。繋がっていくんです。絆があるじゃないですか、テニス。
そうなんですよ。
なんやろ、あの、なんすか、それシリコンバレーみたいな感じですかね。
そうですね。
ね、異業種か。テニスは。
まあ僕も含めて、ね、まあ微妙なやつが集まってるんですよ。
微妙なやつ。
いえ、けど、あ、そうなんや、みたいな感じで、まあ、まあ、だんだん分かってきましたわ。うん、まあまあね。で、今でもそういうカラオケスナックをされてる、
うんうん、
で、あのね、で、まあ、ほんで、その、マサトさんを連れて、
はいはい、行ったわけですね。
で、最初はカラオケ歌ってながらも、はい、まあ、この人、
うん、
まあ、ちょっとシンガーソングライターで、
うん、
その、
あ、活動してるんですよ、
うん、とか言って、で、ライアンカイアンって、まあ、他にお客さんもいなかったからね、
うん、
じゃあちょっと歌わせてもらって、みたいな感じ
で。あ、その、マサトさんが、
うん、
はいはい。
ギター出して
持ってきてるから、はい、買ったからね、
はい、買ってきて、
うん、
もう歌ってはりました。
あ、
まあね、マサトさんね、うん、いろいろあってあれなんですけど、うん、その歌はねすごいいいんですよ。
へえー、オリジナルの、
うん、泣いてるわけではないのってね、めちゃくちゃいい歌ですね。まあ正直言ってうん、いいんですよ。
やっぱね、いろいろその行く手から、
うん、
マサトさんのこう、うん、歴史をなんとなく聞いていった、うん、なかなかブルース感じましたもんね。
まあまあね、確かにそれはそう。で、ほんならね、その歌の先生がね、あ、その歌やったらこの子の合うんちゃうかみたいな。
この
でうん、なんかその歌手の人が、まあ、ちょっと名前はあれですけど、
はい、
歌手の人がいて、
うん、
でその人の歌ペッタかけてね、
うん、
この子、
うん、
あれやったらまた紹介するわみたいな、なんか
え
さすが歌の先生みたいな、
あ、パチッと
確かにね、あ、確かにこの女の人が歌ってくれたら合うやろうなっていう、
へえ、
うん、まあいろいろあって、ちょっとレコード会社といろいろあって、今はまた自分で活動してる歌手の人がいて、
うん、
その人今コンサートばっかりやってるから、
うん、
また歌ってもらったらみたいな話をしよったわ、うん、でまた
ひろみちゃんとこ
で、まあそこ、まあそこはそうでね、はい、楽しくて、でまたひろみちゃんとこ、
はいハマってますね。
まあまあ、うん、ハマってましたね。まあほんでもね、
うん、
だんだんね、
うん、
まあ、まあこう言っちゃなんですけど、
ね、
まあ酔っ払いのノリやし、
うん、
まあ人の話そう聞くタイプでもないじゃないですか。
まあ酔ってきてるんですからね。
うん、まあね。で、なって、まあまあごめんなさいね、うん、こういう話したんですけど、
ええ、
鬱陶しいなみたいな。
ちょっとね、2日連続やしね、須田さん。
そうそう、鬱陶しいなみたいな、うん、でまあ店でもちょっといろんなことがあって、
まあ、あんまり酒飲まないですかね、こっちは。
もうこっちは酒飲みのノリはないですから、う
ん
う
ん、飲んでもいっぱいぐらい
じゃ
ない
ですか、うん、まあまあまあね、なんやかんや話をしたいタイプですから、うん、でまあでもね、ひろみちゃんとこで、
うん、
もう歌うとてました。
あ、歌えるんですか。
いや、歌、
まあ、ギターで、ギター持ってるから、
ギター持って、で歌、まあ歌うかみたいな、ひろみちゃんもええでみたいな
歌ったらみたいな、
うんうん、歌わしてもうてました。
うん、
まあまあええ歌なんです
よ。やりたい放題じゃないですか。なかなか歌えなそうですけど、
はいはい、それはね、まあ結論を言うとね、もう楽しかったし、
はい、
まあ、そうそうそう、あれなんですけど、うん、まあいろいろあって、
うん、
一応もうなかったことにしました。僕の中で。
なるほど、
うん、とりあえずね、本格的に鬱陶しくなる前に、
うん、
まあ、できんということ
で。でもなんか次の日かな、うん、電話かかってきてましたけど、うん、マスさんから、
うんうん、
次は、
うん、
近々ね、
うん、
ちょっとお金貯めて10日ぐらいおろうかなって言ってました、
うん、
神
戸に、うんうん、まあそれは追ってくれるのはいいけど。勝手にやってくださいという。
あと、そういえば僕ん家来た時にね、潮吹きの話してました。
ああ、どう言ってました。
めちゃくちゃ吹かすって、もうびっちょびちょよって言ってました。
そうですよね、はい、うん、
で、うん、あの女子供産んでからがエロい、あのすごいからって言ってましたね。
ああ
もうたまりができるって言ってました。
ああ水たまりがね、はい、うん、いやいやそういうレベル
言ってたんですね。
まあいろいろありましたね。
パンチはありましたね。
パンチはありました、うん、パンチはありましたけどちょっと、ね、まあでも思ったよりパンチありましたね。
思ったよりパンチありました。そうでもないかなと思ったんですけど、あ違う、あっていう感じでしたね。
思ったよりパンチありました。悪してと思わないですけど、
ええ、
うん、まあ、の実際お世話になりましたし、
そうですね、ええ、
まああと、まあ、また何年か経って、
うん、
またあれしましょう、
会いましょう。
まあいろいろあったんで、うん、まあ、ここで言ってしまうのもなんなんでね。
そうですね、
うん、それは、うん、あの言わんときますけど。まああのちなみに A 型ですね。
A 型ですか、
うんうん、まあ、だから変な話だから、まあ A 型つながりでもないですけど、
うん、
思い出したのはバンコックンさんですかね、やっぱり。
まあ似てる感じがしましたね、
う
ん
う
ん、
ノリはまあ全く一緒でしょ、
うん、
まあ、ああいうタイプの、
うん、
まあ、A 型の使徒っていうのはいるんかなという感じはちょっと強くしましたけど、
うん
うん、そういう感じですね。まあ酒がないといまいちみたいな、
そうなんですかね、
ええ、
酒は、
まあ、気持ちはわからんでもないですけど、
だってあんま食べないですからね。
まあほとんど食べないですよね、
うん、
ええ、
あれは酒飲みなんですよね、うん、あれってそのなんか当てがコップのあの口のところが当てやって言ってましたもんね。
確かにほとんど食わへんかったね、何にも。
塩とかのレベルじゃないですもん ね、まあ、あそこを味わうんですね、うん、
ガラスの味で、
あ、
まあ、それはそれでハードボールでかっこいいけど、
ね、そうですね。
またね、
うん、
はい、あと何があったかな、もう長なってきたな。ああとあれ言いたいわ俺。
何ですか。
タックスヘイブン、
あ
出てますやんか、出てますやんか、どうですか先生、どう思いました、
あれね、
パナマ、パナマ文書、パナマ、パナマ文書
カッチン来ましたよ。
あ怒ってる、
はい、
うん、
あの中国の人、
あ習近平、
はい、
いや確かにね、習近平はあかんわ
ね、あれはあかん
すよ、共産党員ですからね、うん、もうまあ共産党、僕アナキストですから、
ええ、
共産党員をちょっと認めることできないですけど、
はい、
そう簡単にはね、もちろんそうですけど、まあ、あなんていうんかな、ちょっとそれは共産党員がそういうことするってどういうことなんやと思ってね、
うん、
終わっとんなっていう感じですよね、
あれだってね、うん、そのなんかビジネス的には普通の考えやみたいなことありませんか、あの、わざとして、
はいはい、まあまあまあそういう習慣になってるってことでしょ、う
ん、でもその日本なんとかしてなかったよね、あれ国がだって、
いやだからもちろんそうですよね、
あれで、うん、その言うたら、うん、すごい売り上げの企業が、
うん、
の税収が取れないってことでしょ、
そう
もしやってたら、
そうですよ、そうですよ。
それをほなんか本末転倒、
ね、だから、うん、そうです、そうです
。でその貧民のやつらからまたあのあれを上げて消費税を上げるっていうのはちょっと、
あ違いますよね、うん。そうですよね。確かにそうですよ、
うん。それやったらちょっとね、いや消費税上げるよりそのタックスヘイブンなんとかした方がいいんちゃうかなと思ったんですけどね。
そうですよね。すごい。あれですよね、何十兆っていう、
うん、
あれでしたよね、
なんすかあれ、ほんまなんすかあれ、パナマ文書って、
いやそれはほんまでしょ、嘘やっていう話は出てないですよね今のところ、
日本の企業も出てるんですか、いっぱい、
まあ入ってるという話ですけど、うん、いやだから僕が思ったのは、
ええ
結局ね、まあ、
うん、
まあ解説するとですよ、
ええ、
どういうかな、ちょっと変な話から入っていくんですけど、
ええ、
日本ってね、まあ、戦争負けて、
はい、
まあ、負けたって言いますけれども、
うん、
そこで何があったかって言ったら、
うん、
財閥解体ね、
はいはい、
財閥解体と農地改革っていうのを GHQ がやってるんですよ、
うん、
これがまあ結構効いてるというか、
うん、
と僕は思ってるんですよね、うん、だからその格差を一旦誤破産にするというか、
はいはい、
その格差が、うん、こうワニの口みたいに開いていくのを一回バシャって潰したんです、
はいはい、戦後ね、
戦後、はい、それは GHQ が強権的にまあやってるんですけども、はい、でもそれがやっぱりね、うん、こうどういうんですかね、中産階級の勃興を生んだというか、
うん、
まあ、後にバブルとかいうふうにはなるんですけど、
うん、
ぐわっとこう富裕層でも貧民層でもない層が
ぶ
わっと増えて、
うん、
すごい消費社会が来て、
うん、
まあ、戦後発展につながってるんですよね、
はいはい、
まあ、それ僕も経済の専門家じゃないですから、うん、まあ、まあそう理解してるんですよね、うん、でもやっぱりね、フィリピンとかタイがなんで苦しんでるかっていうと、
うん、
格差を解消、歴史上の中で格差を解消できてないっていうのがちょっとあるんですよ、
うんうん、
と思うんですよ、
はいはい、ずっと続いてるってことですね、
続いてやってるんですよね、
財閥みたいなのがある
んですよ、ね、大地主っていうのがいて、うん、もうそれはもう動かない、
はいはい、
ええ、
カーストみたいなもんですね、
まあまあある意味そうです、
うん、
ええ、ごく一部 の、
ええ、
上流階級がもうあると、
うん、
それはもう動かしがたいみたいな、
はいはい、
ええ、それがちょっときつすぎるというかまあ、それはそれであるんですよね、うん、やっぱそう考えた時に、
うん、
前言ったように僕はだからどっかでその格差をこう切り崩していく、
うん、
その制度というか、
はい、
その GHQ がいたから日本の場合はその瞬間うまくいって、
うん、
まあ、その後何十年かは良かったけどまた今格差社会ができてきてるっていうことなんですけど、でもシステム的にやっぱりその遺産相続の部分で僕はやりゃいいと思ってるんですよ、
うんうん、
その遺産相続をもうちょっと きつくするというか、
あ、
死んだら終わり、
はいはい、
だって別に親の金やからってなんでお前の金になんねんみたいな、
うん
うん、別に社会に相続させればいいんじゃないですかみたいな、
あ、なるほどね、
もちろんその自分が頑張った分は自分が使えばいいじゃないですか、
うん、
フェラーリ買ったりしたらいいんじゃないですか。
確かにそうなるとその続いていくっていうのはちょっと難しくなってきますよね。
そうなんですよね、
代々、
ええ、まあ、その場合その教育にお金をかけたりとか、
うん、
まあまあその上等していたりとかそういうまあいろんな工夫はできると思うんですよ、
生きてる時に、
別にね、
はいはい、
その金持ちなりの、
うん、
いい思いっていうのはできると思うんですよ別に、
はい、
その遺産相続っていうことがなくても、うん、
使い切るっすよね、そうじゃ、
うん、使い切ってならまあ言ったらお金がどっか行くわけです、
うんうん
うん、いいんじゃないかなという感じがあって、
はい、
まあちょっと大枠の話ですけどね、
うん、
とかいう感じでその僕が遺産相続の話をしてたら出たじゃん、
うんうん、タクス成分
、これ要するに遺産相続の話ですからね。
あ、そういうこと
ですか。そういうことですよ。だからなんかセコムの人らが資産隠しみたいな。
ほうほう、
うん、まあ、要するに要するに企業の金ももちろん、
うん、
まあ、租税逃れっていうのはあるんですけど、うん、個人の場合はやっぱりその、
うん、
遺産相続逃れっていうのは大きいんですよね、
うん、
そうなんですよ。だから現金はきついですからね、うん、遅くされたら取られますからね。
じゃあ企業というか個人で
とかの場合、例えば、うん、そうですよね、
こう隠してるんですね。
そう
分けて
そこに調査がいかないですよ ね、
外国やから、
そう法律が違いますから ね、だから僕の聞いてると思いますね。
誰かですかね。
パッと世界の人か、世界のそういうなんか、そういうなんか
誰ですかね、そのトップのやつら、
トップのやつら
傍受してましたね。
そうですね、
傍受してても聞けるけどねこれ。
諏訪山が騒ぎ出したと、いさそうそう、
やばいぞと、
うん、でパナム文書が出たなと、
うん、
ちょっと自分でもびっくりしてます。
あ、先に遺産相続を諏訪山さんが
言って、僕が言って、うん、パナム文書ですから、
だからこの聞いたやつでパッと流したやつがおるんでしょうね、
聞いてて、うん、あ、もうもう、あ、諏訪山が騒ぎ出したからもうあかんわ、
今や、それか今やっていう、
ああ、そうかもしれないですね、
俺もそう思ってたっていうやつ、はい、
まあ、リスナーさんの皆さんは、うん、ああ出たなと思ったと思うんですよ。
ああ、ああ言ってた通り。
ああ出たな。結果出すのが早すぎて申し訳ないです。
すぐですね。
はい。もう自分で言ってても死にたくなってきたけど。
ええ、でもなんかほんま ね、ひどいですよね。
ちょっとね。うん、ええ、だからまあ、だからユニクロとかね、
ユニクロもやってるんですか、
そのパナマ文書とは別の話なんかな、でもその何かやってるっていう話なんですよね、
なんか結構黒いですからね、
うん、先生ユニクロ大好きやもんね、俺もそんな、
いや
俺も絶対着ひんから、古着でも着ないです、
いやそんな、あの
先生
大好き、やめてください、大好きじゃないですあの
先生好きやな、ユニ
クロヒートテックです、もういやいや買ってるんですから、
だからそういうのもうやめなさいよ言い訳すんの好きなんでしょ、
いやいやほんまいやいや買ってるんですよ、入りたくもないですからね、あんなとこ
入るんや、
はい、
あっこに
恥ずかしいですよ
もう死にたなるな、あっこ入るの
結構恥ずかしいほんまに、なんかやなんでなんでしょうね、
ほんま嫌やな、
うん、
ああまあいいですけどね、
うん、
まあまあまあ皆さん、あの別に好きなもん来たらいいですけど、はい、ね、よかったと思って、
なんか悪そうな顔してますもんね、柳井さんって
まあ、
ね、確実悪いですよね、
でも顔ではな、何とも言えんけどまあそれ言い悪いは知らんけど、うんうん、いやさ別にあの人はあの人のね、生き様やと思うから、それはそれで渋いと思うんですよ、
うん、
一代限りで、あ、まあまあ、あれも親のあれかな、
そうそうそう、親がやってますよ、あれは、
まあそうですね、まあでもどこ行ってもありますからね、タイ行こうが、フィリピン行こうが、うん、ユニクロがね、あの甲子園の浜の方にあって、あの変な店でしょ、ユニクロってそれが今やね、今やね、うん、もうどこ行ってもありますよ、
いやなんかでもそれでなんかもう、うん、たまにフェイスブックに上がってくるじゃないですか、なんかフェイスブックとかツイッターになんか
何
あのファストファッションで苦しんでる人たちみたいな
あれ何なんですか、フェアトレードの話ね、あれはだからあれが起こってますよ、あれがあのあれがあのハリーポッターの女の人、あのネタ
ハリーポッターの
かわいい、あの
えあの魔法使いの、
うん、あの女優女優
誰やろ、
あの
ハリーポッターの子供ですか、
子供の女の方や、
え、名前何やったっけあれ
あの
ハリーポッターですか、
うん、
ハリーポッターやつちょっと分からへんな、
あれやんか、ごっつい有名な女優やん、エマ・ワトソンやん、
エマ・ワトソン、
エマ・ワトソン、
あ、エマ・ワトソンね
言えてない
怒ってんすか、
怒ってますよ、
やめろと、
うん、バングラディッシュのね、
そうそうバングラディッシュ、
時給10円で働かされて、うん、ほんでお前がヒートテック安いわとか言って、安ぬっくとか言ってるんですよ、
いやあかんね
まあいいですけど
あかんね、あのそういうことを考えろよって僕はプリントバックの社長に言われてますから
よりによって過労死を出した、
はい、過労死を出した
あの印刷屋の社長に、
社長に若社長に言われました、はい、想像しろよと、そのどういったそのいろんなことをこうこれはなぜここにあるのかっていうのを想像しろよって言われてますから、
まあまあそれもね程度問題というか考え出したらもうキリがないですから、
うん、
まあまあ あの難しいとこですけど、考えすぎたらね、まあまあユニクロはね、僕が別に嫌っても、僕ぐらいがね、一人がユニクロ嫌いって言ってもまあいいんかなって、
いやでもね
思って、あ、だからその先生は好きやからね、ただね僕もね、ビバリーには着るなよっていう、それはもう教育してます。
いや僕もね、ほんまね、いやいや、だってあのほんま一人では入らないですかね、いつもスパイク連れて行きます。スパイクユニクロ行くぞ。
何でもスパイクやんか。でもまあまあ、なんかユニクロはなんか名前上がってましたね、
そう、他にも上がってるんですか、日本。
ドワンゴ。
ドワンゴって、あの、あ、ゲームの、
いやいやいや、あれやな、2チャンネル、ニコニコや。だからみんなが払ってるプレアカ代500円が、そういう
資金隠
し、薄汚い資金隠しの原資になってます。僕やめましたから、プレアカ。
なんか嫌な世界ですね、真面目にやってる人もいるんでしょ、そんな資産を隠さんと。
まあ、いや、まあでも、あの僕は S 村さんからね、昔からそういう話を聞いてました。
あ、そうなんですか。
で、S 村さんはそういうことをしようとしてました、ね、
タックセーブ。
そ、別にそんな金持ってるわけじゃないのに、なんか変なとこに口座を作ろうとして、
はい、
あのごっつい詐欺に遭ってました。結構、まあ、微妙にやられてましたね。
お、
うん、怒ってました。
変なもんに手出さん方がよかったですね。
ですね、もうちょっと詳しい話は忘れましたけど、いや、まあそれはそうですけど、だ、遺産相続とか、そういうことを考えなきゃいいんじゃないですかね。
そうですね、それじゃあなんかやる必要もなくなってくるかもしれないです
ね。まあまあかなりね、セーフ、まあ、そういうもんやと思えばいいじゃないですか、と思うんです。
なるほど、
あとだから、あのね、あれも話し合いました、予知と、あの多人数での結婚の問題。
ああ、一夫
一夫一妻制度の崩壊についてね、話し合いましたけど。
結婚しますよ、予知。
予知はまあいいんですよ、別にその現状それはどうかっていうのは別にですよ、まあ、あるべき姿をどう考えるかということなんでね、私もね、あれを読みましたよ、ほんでもう、あのエンゲルスっていう人がいるんですよ。
エンゲルス、
エンゲルスってですね、あのマルクスとコンビやった社会主義者です。
エンゲルケースの人。
そうです。
あ、そうなんですか。
エンゲルスさんが、家族、国家、私有財産の起源っていう本を出してるんですよ。
はい、難しそうですね。
まあ難しいんですけど、それの家族の項目があって、まあちょっとね、あの家族と婚姻の問題が、結婚ね、の問題がちょっとあの混ざってしまってる感はあるんですけれども、でもまあその家族の歴史ってっていうのがどういうもんかっていうのは割と詳細に書いてあるんですよ、でもそれは書かれたの1884年ですよ、それでも今こう起こってる問題っていうのが、まあ如実に描かれてるというか、まあその、 あのフェミニズムに関する、あのこととかね、そういう元のアイデアになるようなことが、まあ、結構書かれてると。でまあ、まあ歴史があって、それいろんな家族の形態があるというのがあって、でもその一夫一妻、ヨーロッパに一夫一妻が根付くっていうのは、要するにその女性の敗北とみなされてるんですよね。
女性の敗北、
敗北というか、ちょっとその歴史的な経緯を紐解かないと説明はパッとできないんですけど、まあ、あの奴隷制度みたいなもんやみたいな、その一夫一妻っていうのが、対等に見えるけれども、実はそういうその一対一、俺とお前みたいな対等な話ではないよねみたいな、歴史的経緯を見ればね、っていうようなことがまあまあ書いてあるんですよね。まあまあ あのそうなんだなと、うん、確かにその男は、うん、あの目かけを作ると、
うん、はいはい、ね、そうですね、
で、女は貫通をすると、
うん、
要するにあの何て言うの、浮気やね、
うん、
浮気してすると、うん、そういうその現実があって、
うん、
その一夫一妻って一体何なんやろなっていうそういう、
うん、
あの家族批判がそこには書いて書かれてるんだけども、うん、まあそうやなと、ほんならでは他人数同士で結婚したらええんちゃうかと、
うんうん、
別に、
うん、
あのいいんちゃうかっていう話を予知に投げかけたんですよ、うん、でまあいろいろ割とね、まあ、話し合いしたんですけど、うん、あのただまあよく考えたら例えばね、だって20人ぐらいの、あの夫婦ができるとするでしょ
う、
う
ん、
もうその中での恋愛っていうのが始まるんちゃうかなって僕思ったんですよ。
ああ、
まあ一クラス20人っていうのはない話じゃないと思うんだけど、
うん、
例えば
20人、そうですね、
そうなんですよ、うん、それもちょっと問題というか、
うん、
あの弱点としてあるというか、そこでまたいじめとか、
あ、
自然発生的に起こったりもするんかなという、
そうかもしれないですね、多ければ多
い、多かったら多かったで、うん、またその中で特別なカップルというかが出てきて、うん、あのおかしなことになるんちゃうかなと思いましてね、そこは弱点やなと、
うんうん、難しいですね、
ほんでいろいろ話し合って、うん、じゃあちょっと視点を変えて、
うん、
今同性婚ってあるじゃないですか、
はい、
まあ男と女、うん、まあまあそれはいいんだけれども、
うん、
あのじゃあだからこう LGBT、うん、レズビアン、ゲイ、
うん、
バイセクシャル、トランスジェンダー、
うん、
ね、
うん、
そのバイセクシャル、まあ僕とかは先生とかはそこに入ってくると思うんですけど、
はいはい、
バイセクシャルの立場から、
うん、
結婚って考えたら、
うん、
そのまあ2つの性を愛することと、
うん、
2人を同時に愛することは、
うん、
まあ、話が違うかもしれないけれども、
うん、
ですよ、
うん、
要するに2対2のカップルは許せるんちゃうかと、
うん、
だから男に女にの4人カップル、
うんうん、
4P、
うんうん、
分かります、うん、だから男は最大2、
うん、
女は最大2、
うん、
です。だからその男に女1でもいいです、
うんうん、
その男に女にの
最大がそれ
4人まではもう結婚許してもらえない
か
な。
あ、まあちょうどええ感じはしますけどね男に女にって、ちょっと20人とかなったらね、
またちょっとね、うん、それはまた、え、でもそういう軍婚っていうのはあるんですよ。
あ、そうなんですか。
あるんです、別に、うん、あの、あるんですよ。あるっていうか、まあ、歴史上あったっていうのは、その軍婚っていうのは、
うん、
あのそのそれはだからエンゲルスの本にも書かれてるんですよ。それはそれであると、
うんうん、軍婚、
軍婚っていうのはあるんですよ。例えばだから村同士が交換し合うみたいな、
ね、
まあ、いろいろいろんなね問題点が、その近親者婚が進んでちょっとまずいその問題があるとか、
うんうん、
まあ、だからあって、そのなんか村を同士その男と女を交換するとか、
ああ、
なんか、なんか、まあいろんなね、いろんなあのことは別に歴史上ない話ではないということらしい、うん、まあ、本を読んでる限りではね、どうですか、4、2対2、4、これで
全然いいですけどね、
だから今度の総選挙はありますけど、
うん、
遺産相続の制限、それと、まあ、婚姻制度改革、
うん、
まあ、まあ乙武さんね、
乙武
さんに絡めてね、もう2対2の4まではとりあえず暫定的に、
うん、
本来はもうちょっとこう軍婚とかもあってもいいかなと思いますけれども、うん、まあまあそれはそれでね、そのちょっと急かもしれないんで、
うん、 段階を踏んで、
ね、まあまあ無理なことを要求するのは何も要求していないに等しいということがあるんで、ね、まずはできることから、
うん、
いいんじゃないかなと、ええ、別にその遺産相続の今すぐね、
うん、
100にしろっていうことではないですけど、
はい、
そういう原則に立って、
うん、
その段階的にあの遺産相続への制限を強めていくと、
うん、
ええ、私ねあの TPP なんかひょっとしたらそういうの盛り込まれてるんじゃないかなと見てるんですが、
はあ、
ええ、実はあの頑なに公開を拒否してますよね内容の。
ああ、
ええ、あれはその貿易品目云々の問題じゃなくて、
うん、
そういう租税措置までいってるんじゃないですか、ええ、ひょっとしたら。
でまあどっちも賛成ですよ僕は。
ありがとうございます。
遺産も別にないですからねこっちはね。
ないんですよね、そういうことです、
うん、
まあそのとこですか、
うん、あとは舛添さんの
やつ。あ、舛添さん、
はい、
あれもうやめたらええのにな。
もうちょっとなんかいいっすよね、なんか狭いとこで
思うわ俺別にな、
ね、
ファーストクラスで行ってな、うん、その言い分がさ、
うん、
その東京都知事が、
うん、
その二つ星のホテル泊まってたらかっこ悪いやろみたいな話やろ、
うん、最悪っすね。
ほんま田舎もんやなと思うね、う
ん、あの人確かあれっすよね、なんか飛行機遅れそうになって、
うん、止めんの、
あの政治家やぞって言って早よ行かせろって言った人っすよね確か。
あ、そうなの。
はい、一般人が並んどん中を、
俺は政治家やから、
うん、あの、うん、なんていうか貴重な存在やから、
うんうん、
先に行かせろって言った人やったと思う。
もう分かってないな、
もう終わってますね。
終わってるな。なんでそうなってまうんかな。なあ人間やっぱ偉なってまうねんな、
うん
うん、
あのなんかあの変なおっさん見習ってほしいですよね。あの
無比か、
はい。
いや違う、だからな別にな、
うん、
あの高いホテル泊まってもいいよ、
うんうん、
まあはっきり言ってそれはまあ別にええけど、うん、
いや別
にええですけど、うん、なんかあるんかって言いたいね。 お前がそこに泊まりたい、なんかそのこだわりポイントが、
はいはいはいはい、
趣味的な、
うん、
そのまあまあ別に確かにその財政を潤ってるやろし、
うん、
ね、それは好きにしたらええよ、
うん、
別にね。けどもでも、でもこうこうこういう理由やから俺はここに泊まるんだっていう、
はいはい、
その説得性があるんかっては思うよね、
う
ん、だから別にいいやん、その、あの二つ星であろうと超一流であろうと、
うん、
けど俺はこういうとこが好きで、
うん、
ここはこういうことやからここに泊まるねみたいな、
うん、それが都知事がかっこ悪いからっていうのはちょっと納得いかないですね。
全然違うやろそれな、
うん、
どこどこの知事がダサいホテル泊まったらカッコ悪いやろみたいな開き直りでしょ、うん、全然違うよな。
あんなん全然直そうとしないですよねあれ、
まあ、強気やな
考えれないですけどね
なあ別に、だからなんかカッコええホテル泊まってたらカッコええやん。
ああ
、なんか猪瀬さんとかそういうのあったような気するやん。
確かに、
うん
うん、
やっぱり、
うん、
なあ、
うん、
今スタンドがやっぱりそういうのあるもん、
ね、
やっぱり絶対になんか持ってるもん、
うん、ああいうか、ああいう意味わからんなんか変な理由つけなさそうですね。
そうなんです
よ、うん、あれはちょっとなんかほんまにあのクソみたいな理由ですよ
もうそんな、
うん、無比かに怒ってほしいですよ。
な
うん、なんかポロポロの車乗ってますよ、
ね、なんかあげたんやった
なんか
車をなんか友達にあげたとかなんか
そういうファンタジーの世界ですよ、ね、
いやほんまに、まあオリンピックもむちゃくちゃやんかお前ザハさん死んでもうたから
そうですよ ね、誘惑付きの、ね、オリンピックじゃないですか、ね、
あんなん絶対ストレスやで。
まあ今回のことで
そらそうやん、
まあ、超
怒ったんやって絶対、
まあ、ある程度進んでってたでしょうし、ね、そうだから
日本人が殺したに等しいで、ほんまに
あんなんほんまにただ単に、うん、何やろその、あの、あれですよね、政党の支持率気にしたくらいですよね、あれ。
どういうこと？
安倍さん。
ああ、その。
白紙にしたとか。そうしたらよかったっすよ。まあ、佐野さんのあの、パクリはちょっとあれでしたけど。
そうやな。
まあ、それでも、もう、行くわっていう感じで。うん
まあ、まあ、佐野さんの場合はもう俺は金で解決したらよかった。
ああ。
もう似てるのは確かやと、うんうん、あのでも真似したわけではないんやと、
うん、
前みたいね。だからそれはそ の, あのもう権利問題としてお金を、うん、
渡しますと、
うんうん、で似てるって言ったって見間違うっていうことはないやろっていう、
うん
うん、そういう話をつければよかったんです、ね、ちゃんと敬意を表すればまあよかったんちゃうかなと思うね、うん、知らんけど
聖火台がないとかでしょ。
聖火台がないのは最高じゃないですか。
すごいですよね。あの僕らは分かりますよ。あれないやんみたいなありますよ。なんかあの店作っとってなんか僕何回か聞いたことあるんですよ。あの林くんとかで、ね、どうすんねんあれないやんけみたいななんかあんなは聞いたことあるんですけど、うん、それが国単位であるってすごいですよね。
ちょっとなあ
誰も
そんなもん
誰も気づいてないってすごいっすよ。
もうほんまに
でザハさんは死んで
ほんまやで
呪われてますね。
もうできひんのちゃうほんまに、うん、
ロゴはなんとなくね
決まりつつあるけどなんかやばい感じやなちょっと
なんかちょっとあの、うん、こじんまりしましたね、
うんうん、もう
全然ちゃうやん、まあ、佐野さんのと。
まあそれはしゃあないわな。ああちゃうのはしゃ
あ
ない。
まあまあそう、そのなんかニュアンスが、
ああ
なんかほんまにちゃんと
あの A 案で決まるんでしょ多分。
あちょっと地味なやつですね。
あのなんか四角が丸くなってるやつ。ちゃう。
ああ。
カクカク
一松模様みたいなやつ。
そうそうそうそう
青い。
そうそうそう。
あれですか。
まあまああれやろうな確かに。それが悪いとは言わないさ、うん、もうもはやね、まあまあ、うん、僕は佐野さんのマーク好きやったんですよ、結構ね。
そうですね
結果、うん、
どうしたんですかね、佐野さん。でも仕事はあるんです
よね。やってるみたいよ、うん、
それはね、うん、一流ですよね、うんうん、
まあそれは絶対にできるんはできんねえから、
うん、
それはもう力があるよ、絶対、
うん、そうですよね、うん、
別に名前変えてやってもいいわけ、
うん
実力はねんから、はあ、あとねちょっともう最後の最後になりました、
ええ、
仕事の話になるとね、
ええ、
あの私ちょっとねエマジニカラーヘアカラーワックスっていう、ね、
はいはいはい、
あのエマジニっていう、
うん、
あのヘアカラーのね、
うん、
あのこう着色ワックスみたいな、うん、染まるんじゃなくて、はい、
うん、
あのセット剤なんだけど色がつくっていう、
はいはい、
うん、でシャンプーしたら落ち取れるあのヘアカラーのあの
ヘアカラーワックス、
うん、
ここにありますけどね、
うんうん、
今、
うん、のちょっと、ね、プロモーションしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
プロモーションをね
結構ね
仕事で
クオリティ高いです
ね。クオリティは高い、うん、パッケージは僕じゃないんですけど、うん、向こうのデザイナーの人がやったんですけどね。
なんかほんまに商品っていう感じですよね。
箱はねお金かけてある。ちょっとまあ縁あってね、で、まあ、深入りしつつあるというか、
あ、
まあいろんなこと言いながらあの入り込んでいきつつあるというかね、そういうとこが今あるんですけど、
でもなんかええと思うんですけどね。
あ、面白いですよ、ね、ただまあそのあのね、あの若い男性向けっていう
こと、うん、
になるんですかね。
赤い髪とかすぐできるって
やつ。赤い髪とかすぐできるんですよ。 青にちょっと髪の毛をしたりとかね、ツイッターはね、盛り上がってますよ、なんか若いコーラ
で。あ、そうですか。
やってみましたみたいなんでね、まあまあまあまあ、なかなかそうバーッとね売れるようなもんでもないんで、うんうんうん、やってはる社長もね、はい、まあ、焦ってるというか
社長もやっぱ社長はどこでも独特ですからね
独特なんですよ。で九州の会社でね、
はあ、
ちょっとお世話になって、また5月に僕行く予定はしてるんですけど、はい、ちょっとね、忙しいんで、リスナーさんとの交流は今回は全然
無理。マスターとしたぐらいでまあよくしてくれるんじゃないですか
もうできんですからできんですからってあれですけどね、まあちょっと、
うん、
それはあれなんですけど、
ちょっと興味ある人はね、
うん、もしね、うん、なんかね、だからこういう時に使えたよみたいなの
が
ね、そういうことがあったらね教えてほしいんですよ。こういうだからバンドをやってる人とかね、はいはいはい、
ステージとか、
ね、うんうん、だからあの人たちはビジュアル系のバンドやってるのなんか何さんやったかな、イベントにも来てくれはってたね、女の人、占いのイベントの時にも
あ
った、
ね、
あの方ね、
はいはい、
うん、あの方とかビジュアル系のあれなんで、うん、ちょっといろいろ相談してみようかなみたいな。
ああ、そうですね、
うんうん、だからダンスとかバンドとか、
うん
うん、ね、あとだから高校生とかで、
うん、
学校行く時はあかんけど、
うんうん、
まあ、ちょっと土日はちょっと
決めるぞ、
うん、ちょっとね、髪の毛おしゃれしたろうかなみたいなとか、
うん、そうですね、
うん、まあ男性向けでもね、女性もまあ使えるのは使えますんで、
うん、
もちろんまたねよろしくお願いします、
はい、これが売れると売れんでもう変わってきますからね、菅山さんの収入頼む、
まあ、収入
とか、ね、菅山さんの収入が変わると僕も多少変わるんでね、お願いします。
いや収入というかね、だからね、前はそういう内部事情だよ。前は、まあまあ、ええわ、それは。
まあでも、ええもんですよね。
ええもんです。ものはいいです。うん、まあ、ちょっとお高い感じというかね。高めは高めです。まあまあ、それがまた面白いとは僕も思うんですけど、うん、1個2700円 ?2800 円
なんかそんな。
2700
円。
うん。
マジに。
うん。まあ、こういうものにしてはちょっと高めなんかなと思うんですけど、うん、まあまあ、それはそれで面白いかな。感じなんで、
なるほど、
ね、よろしくお願いします、ね、でそれに合わせてなんかねちょっとねそのビデオを作ったりするのに、
はいはい、
合わせて、
うん、
曲をねまた、
あ、
曲まで作らなあかんことになって、
うん、すごいっすよね
その
あんまなかなかいないっすよね多分
けどね、うん、その曲が不評でね、
ああなかなか難しいですか、
うん、不評、まあ不評ですね、はっきり言って誰もあんまりええとは言わないっていう
曲自体はええけど、ダンスと合わんとかあるんですよね、
ダンスとね、
ダンスというかビデオと
合わんだろうし、いや、ほんでね、違うんですよ、ほんでね、そのビデオを僕が作るときに、
うん、
とりあえずっていうか元々の話では、
うん、
そ曲は向こうが何とかして、
うん、
まあ、とりあえずそのビデオバババッとこうなんとなく編集して、
はいはい、それはビデオ編集だけで、
ほんで曲は何、
う
ん、とかなるねんみたいな雰囲気やったんですよ、雰囲気やったんですよ、
頼ますわ
みたいな、確約はないですよ、
うん、
けどそこまではまあ知りませんよというか、
うんうん、
何とかなるんですよねみたいな感じやったのがなんかこうボワーッとなんとなくもうそのまま制作に入ってもって、
はいはい、
でビデオを作るとで、うん、その局内ままとにかくビデオを作ると、
うん、
でビデオを作るときにそれは、まあ、何もなしやったらちょっと作業もしにくいから、
そう、あ、そうですね、仮で
仮で曲入れるでしょ、
うん、はいはいはい、
ならやっぱりね、うん、自分の好きな曲をピュッと入れていくじゃないですか、
うん、やりやすいようなね、
うん、
な渋いやつ、
うん、で好きな曲って言っても、うん、まあ向こうの人に聞かして、
うん、
まあある程度耳当たりのいいような、
うん、
自分も好きやけし、うん、こう聞きやすい曲みたいな、
サンプルっすよね、サンプル、
うん、っていうのはおのずとさ、
うん、
もう世界の名曲みたいになってま
う、
きりって だからすごいいい曲がまずついてるもんができるわけ。
ああなるほどね、
うん、
はいはい、
うん、ねまず、
うんうん、
でもちろん僕買ってプライドありますから、
うん、
ねあの僕も別にそれに、
うん、
まあ勝ち負けじゃないけど、
うん、
劣ると思って作ってはないですよ、
うんうん
うん、けどねじゃああの1ヶ月か2ヶ月でねその歴史的大名曲みたいなのに対抗するもんをぴょぴょっと作れやみたいな話はさ、ま
あ、
それはそれでさ大きく出たなみたいな、
う
ん、舐めとんなみたいな話でもあるやんか、
うん、
だからそのそんなこんな世界の名曲にと比べられても困るわみたいなことを言いたくもないけど、
うん、
けどもねえそれを期待されても、
うんうん、
それがパパッと作れるんやったら何も苦労はせえへんというか、
それはなんか難しいですねなかなか。
そうなんですよ、
うん、
だからつけてじゃあ、うん、出て僕の曲つけて送っても、うん、みたいな反応なんですよ。
ああ、ちょっと先に聞いてるから
もうあるし、うんうん、確かに僕としてもまあガツンといけたなっていうなんかこうまあまあ、うん、まあ合ってないこともないんちゃうかみたいなところで言ってるとこはある。
だからやっぱ絶聞かさん方がいいですね。
いいですね。
いやドンドンドンとかあの
もうああはいはい
あのビートだけ
とかビートだけにし、うん、まあそれはそう確かにそれは
全然ちゃうかもしれないですね。
そうですね。
あんなんほんまにあれさっき聞いてまうともう、うん、あんなん無理じゃないですか。
いや無理って言ったらね別にその自分の俺は想像力を信じてるから
そうですけどあれだってもうね、
うん、
なんていうのなんか変な曲じゃないですか
そうなんですよだからねそれでちょっとねやってもたん思ってね
確かにそうやなあれ聞いてまうと、
うんうん、だからグループラインとかでもちょっと合ってないと思いますって言われて
で、まあ、あのそのオーナーさんは社長は分かると思うんですよなんとなくあの説明したら、まあ、今のこと、
うん、
あのこうああその歴史的な名曲を何日かで作るのはあれやっていう、
うんうん、いやいやそれはだから頭では分かってんの、
うんまあ、ああ
みんな
子供ちょっと分かんないんちゃいますダンサーたち、
うん、分からへんやつも多いし、うん
なかなか作れないですね。あ似てますけどね。あのニュアンスはあのええ感じにいってるんですけどね。でもあのなんかやっぱ
なかなか難しい。
うん。
ただやっぱりな、うん、時間が経ったら慣れてきた。
ああなるほど、
うん。
それはあるかもしれないですね。
うんうん、で馴染んできてまあ俺はねああええなと思ってんね。
じゃあちょっとうまいこといきそうなんですか。
分からん。だからあんまりだからあの喜んでない感じがするから、そのエマジニー側でも、
うん、
できたーっていう感じじゃない。
ああ。
まあここをぶち破ってこそ一流やから。
まあそうですね、
うん。まあ引き続きちょっとね、
うん、
やっていきますけど、けどね今回作ったダブがあるんですよ。
うんうん、
まあ曲も名もねあのつけましたあの、
はい、
あのウエストサイドオブパシフィックって言ってね。
はい、
ウエストサイドオブパシフィックね。
はい
ね、まあ要するに太平洋の西側っていう、
うんうん
ね、ことで
フィリピンとかの、
ね、そうですねだから飛行機が飛ぶねイメージ、
はあ
はあ、でこうピューンって飛んで、
うん、
ふわーってなる、
はあ、
あの離陸のところとかね、
はあ、
あの聞いてもらったらね
わかりますか
わかりますあのそれをねじゃあ今回エンディングで聞いてもらう
ラグラグさんとか泣くんちゃいます
ウエストサイドオブパシフィックねまあまあまあ僕の中ではマニラ行きですけど、
ええ、まあみんなの心の、
ええ、まあまあまあバンコクでもそれはいいんじゃないですか、まあええ、
お茶屋さんもねサンフランシスコに
お茶屋さんはサンフランシスコになると、
うん、
それはあのアクロス・ザ・パシフィックみたいな感じなので東側になるんですねそうそうあのあくまでもその
またちょっとニュアンスが
変わる西側俺たちはその、
うん、
あの太平洋の西側なんだと、
うん
やっぱりタイは入らへんかなそうなると
ああそうですか
インドネシアは入れてあげてもいいけどうんだから日本
うん、
日本台湾フィリピン、
うん、
インドネシアぐらいまでですかね
でもいい曲っすよねあれね
いいでしょ
いいあれいい
めっちゃいいよ、
うん、あなんか渋いで浮かかってるなって思ったあの階段で登ってくる時ね。
いや俺もこんなん作れるんやと
思ってすごい曲作ったかもしれない
。いや一時俺もあの、うん、あれを聴き込んでたんや、あのサイエンティストっていうダブル、
あ、
うん、みんなあのあっちでしょ、リーペリーとか、
あーそうです、ね、
プロフェッサーロングヘア、うん、ちょっと違う、あのサイエンティストっていうダブルの人がいて、
はいはい、
それをねずっと聞いてて、あこんなんもええなみたいな、あじゃあプロフェッサーロングヘアは全然違うあれやったっけ、ガンボとかそんなんやったっけちょっともう記憶があれやったっけ、でも
マッドプロフェッサーリーペリーはいましたね、
そうだね、うん、ごめん、まあまあ、ちょっとその辺 不正確やったらすいません、僕はあのそのサイエンティストっていうのが、
ああ、うん、ダブの大御所みたいな人ですか、
好きなんですよ、まあまあまあそんな感じで、
はい、
ちょっとええ加減なこと言って、最後の最後でええ加減なこと言ったような気はしますけど、まあまあ間違いはあることですから、仕方ないです、まあそれぐらいですか、
そうですね、はい、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。